鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、写真展のお知らせでございます。はい、現在ですね、あのカルチェラタンカフェルフラ、はい、これは白山 1-4 にあるんですけど、こちらで、大室浩一さんっていう方の遺作展が、開催中でございます。で、大村さんはあの十人十色の会っていう、まあ、あの鉄道の写真のグループに所属しておったんですけど、はい、まあ、元国鉄の機関士さんで、まあ、言うなれば私の先輩なんですが、はい、大村さんも会員だったんですけど、まあ、残念ながらあの亡くなって、であの大量 の, その、スライド、それからフィルム、はい、まあ、その中から今回、12点観光列車ですね、出現号ですとか SL 白糠号とか SL 銀河号とか、まあ、そういったこうカラースライドが残されていましたので、これを、修復をして、で、12点を今、展示中です。で、開催期間は、今年の12月28日まで、ルフランさんは、毎週木曜日は一応お休みですので、あのコーヒーを飲みながら、あのぜひあの昔のこう観光列車をご覧いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、まあ、解体の運命になってしまった、太平洋石炭販売輸送臨港線、まあ、元の釧路臨港鉄道ですけど、この石炭列車のお話を、ちょっと振り返ってみたいと思います。で、先週はまあ、歴史をお知らせしたんですけども、今日はですね、この石炭を運ぶ仕組み、どうやって運んでたかっていう、そういったことをちょっと、振り返りのお話をしていきたいと思うんですね。はい、で、これはまず春取駅、まあ、今 の, まあ、この FM 釧路さんのあるコウチャンホーさんの裏側にその春取駅っていうのがあって、でなんかそこに隣接して釧路、まあ、コールマインから、掘ってきた石炭がその石炭工場っていうところでちゃんとした石炭の、まあ、製品になるわけなんですね。で、それを、まあ、港まで運ぶっていうのがこの、石炭列車の、まあ、大きな役割なんですね。はい、で、その先端工場で、にはですね、3本の線が入ってて、で、それぞれに石炭をそこから積み込むことができるような仕組みになっているんですね。で、このまず石炭列車っていうのが先頭と一番後ろに機関車があって、で、その間に24両の貨車、まあ、最大でですね、はい、これがくっついて、で、その春取駅からその先端工場まで、まあ、近いんですけど、まずそこまでピーって吹きながら行くわけなんですよね。で、そこの途中で、2つに分割をして、で、その先端工場のところに2つに分かれてこう入っていって、で、それぞれの貨車にちょっとカロリー別カロリーをちょっと分けたりとかするんですけど、そこでまず石炭車にこう石炭を積み込むわけなんですね。で、まあ、2つに分けるのは作業効率を、まあ、良くするためでもあるんですね。で、その車両がずっと先端工場の奥の方まで1回、押し込まれて、で、今度は春取駅に向かって、はい、ちょろちょろちょろちょろ本当もうスピードを落として、石炭を積みながら、春取駅の方に徐々に徐々に向かってくるんですけど、春取駅の方に向かって 下り勾配になってるので、ちょっとだからそのままそのブレーキも使わないでほっとくとスピードがだんだん上がっていくと、そうすると上がっていくと石炭がうまく積めなくなるわけなんですね。なのでもう運転手さんはブレーキ操作をまあ常にこうしながら一定の速度で石炭を積み込むという、まあなんか簡単なように見えますけどすごく神経の使う技、ここで作業が行われるわけなんですね。でそれで今度石炭を積み込んだらまた2つの列車が一緒になって連結してでシリトへ向かうわけなんですね。そこでちょっと昔撮った映像があってですね、まあもちろんラジオ番組ですので映像はちょっとお見せできないんですけど、この春取駅で一旦先端工場から、列車が春取駅の方に来て、で今度またさらにもう一回先端工場の方に行って2つに分かれてこう先端工場に入っていくっていうですね、まあ、ちょっと3分ちょっと の長いんですけど、まあ、懐かしい石炭列車の音をちょっと聞いていただきたいと思います、はい。 私たちは今映像を見ながら音聞いてたので、あ、なるほどなとかって分かるんですけど、まあ、多分これ昔 のなんかビデオで撮ったやつなんで、ちょっと音が特にディーゼル機関車の音がちょっと割れちゃったりとかしてあれなんですけど、まあまあ石炭列車がこう行ったり来たりする様子を今ちょっと聞いていただいたんですね。でこれ石炭積み込んで蘇生が1本になると、今度機関士さん2人とそれから車掌さんも1人乗って、で、駅に1人操作盤をこう操作する方がいて、それで列車がピュッと出発していくんですね。まあ、大体4キロをそうですね、10分ぐらいかけて、まあ、行くわけなんですけども、で今度もですねちょっと音を聞いていただきたいのが、その石炭列車が春取駅を出ると、春取湖畔に出てくるんですね。でそこで本当春取湖畔すごく雰囲気のいいところで、走るんですけども、その春取湖畔でちょっと撮影した、まあ、音だけですけども、これがですね DE601 っていう電気式が先頭で、で貨車がまあ20両ぐらいつながって、その後最後が D701 っていう、機関車が通過していく、音をちょっと聞いていただきたいと思います。今石炭列車通過していくところを聞いていただいたんですけど、これ前と後ろに機関車があって、でちょっと後ろの方からもうちょっと押してくれよとかっていう時も汽笛の合図でそれで言うんですね。だから今ちょっと聞いていただいたら、最後にピーとか、はい、それからなんかバスのクラクションのようなウィーンとかっていうのが、あれは先頭のこの DE601 の機関士さんがちょっとここ坂になるしカーブだからちょっと後ろから押してくれやっていうことでピッと押すと、それでそれに反応してボワーン、分かったよっていうことでボワーンって言って最後エンジンをこう吹かすっていう、まあそういうこともこれで分かるわけなんですね。で列車はですね、そのシリトまで行って、でシリトの貯炭場の手前で一旦止まって、これまた2つに分割して、でそれぞれのなんですかね、石炭を下ろす場所まで行って、でこれ石炭を下ろすとこってこれ決まってるんですよね。ここに下ろせとかっていう指示があるので、そこに来ると下の方がパカッと開いて、あとはニュートン先生の法則によって石炭がもう下ダーッともう本当もう数秒でもう全部の石炭が、まあ、降りちていくということなんですね。だからもうそれも機関士さんがその運転台にある、まあ、ここのボタンを押せば何両目の石炭車がパタンと開くとかですね、そういうのを押して操作をすると、でその貯炭場には係の方もいて、いいよいいよここで下ろせとかっていうそういう指示を、まあ、して下ろしていくわけなんですね。で作業が終わるとまたこの2つに分かれた列車はまた1本になって、それでこう、まあ、行くわけなんですけど、その列車が連結する時も、まあ、私国鉄の時にそういう貨車の入れ替えとかやってた時はそのブレーキのを全車両に通すために必ず貨車と貨車の間にホースがこうあって、それをつなぐっていう作業があったんですけど、ここの石炭列車はすごい優れてて、それも自動的にやってのけるっていう、まあすごく楽といえば楽なんですよね。 で一緒になってで帰りは今度はですねあの軽くなったので、先頭の機関車だけが、まあ、力行してで後ろの機関車は、まあ、ほぼほぼもうぶら下がってるだけという状態で帰っていくんですね。じゃあですねあの帰りにあの今度千代の浦海岸っていうところの横丁を走っていくんですけども、その時にちょっと撮影した映像の音だけを、はい、聞いていただきたいと思います。今ですね、千代の浦海岸を行く、まあ、石炭列車、はい、帰りのですね、石炭が空の状態の時なんで、なんとなく軽い音のような気もしないでもないですけど、というのは石炭車っていうのは30トンぐらい積めるんですよね。だからやっぱり相当重たいもんだと思うんですよ、はい、でもなんか昔の写真なんか見ると例えば夕張だとかああいう本当の山炭地ってもう石炭山のように積ん でそれが何十両も、まあ、一台の SL に引かれていくんですが、よくこれ動けるなと思うんですけど、やっぱり炭鉱って山の上にあるので荷物積んでその港とかに向かう時って下り坂なんですよね。だから まだ行けるんですよ。で帰りは空だからまあちょっと軽くなりますから、だからそれで上り坂も、まあ、きついですよ。SL にとっても上り坂も本当も死ぬような思いでみんな運転してたと思うんですけど、でもまあここの太平洋石炭販売所の場合はほとんどまあちょっとは坂はありますけど、まあまあほとんど平らというようなところで、まあ、たった4キロだったんですけど海沿いも走り、でこれ海沿い走ってるとですね、なんかなんですかね、アザラシだとか、なんかそういうのもたまにいたりとかもしたらしいんですね。まあ、そういうこういい風光明媚なところを走ってたんですけども、まあ、残念ながら今はもうなくなってしまって、その後ももう線路ももう全くない状態なんですね。で僕らのこの釧路臨港鉄道の会っていうのも、まあ、この臨港鉄道とか石炭列車をまあヒントにこの釧路臨港鉄道の会っていうのを作ったわけなんですけど、まあ、それが当然なくなりましたので、これからまあどうしようかなという感じなんですね。まあ、でもまあ臨港鉄道なくなりましたけど、まだJR 北海道さんが残ってますし、あるいは津々浦々走ってた簡易軌道も最近なんすかね、浜中の町営軌道もなんか機関車がピッカピカになってまた出てきたとかですね、まあ、皆さん大切に、されてる自治体も、まあ、出てきましたので、はい、まあ、ぜひ今度そういう、まあ、JR 北海道もそうなんですけど、まあ、なんかお手伝いできればいいのかなというふうに思っております。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。